大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
こんにちは、西条雄二です。2月になりました。まあ、このところ暖冬やとかですね、地球温暖化やとかなんとか言われながらも、やはり1年の中では一番寒いシーズン、季節です。皆さんお変わりありませんでしょうか。この番組1月から始まりました。2月になりまして、また今回もですね、新しいゲストの方にいろいろとお話をお伺いします。震災から13年過ぎまして、14年目に入っております。まあ、私たち神戸に住んでおりますと、忘れたくても忘れられないというんですか、まあ、そういうような記憶はいっぱいあるんですけども、残念ながら、だんだんとその記憶も薄れがちになります。そして、新しい子どもさんといいましょうか、どんどんですね、新しい人が神戸にやってくる。まあ、そういう方にもやっぱり震災のことを知っていただく必要もありますし、いざ今度何かが起きた時に、あの時の体験というんですかね、教訓というんですか、それが役に立つんではないかと思いますので、そういうことをこの番組を通じていろいろ話していきたいと思います。今回もお二人のゲストの方に来ていただきました。お一人は東灘区の方にありますゆずる葉神社の宮司さんです、沢田康政さん。そしてもう一人は、JICA 兵庫の方にお勤めですけれども、川池智代さん、お二人に来ていただきまして話をお伺いいたします。まず最初は、沢田正康さんです。どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
今ちょっと簡単に紹介させていただきました、沢田さんとこのゆずる葉神社、
はい、
東灘区のあれは阪急の御影と、から JR では住吉、
はい、
あの間ぐらいにあるんですね。
そうですね、少し阪急寄りですけどもね、
地理的には
ちょうど、はい、通り道。
そうですね、はい、私ね、それまでね、ゆずる葉神社の名前は知ってましたけど、どこにあるか土地勘がなかったんですよ。あの震災の時に阪急で御影まで来て、それからずっと住吉まで降りて東行く時ですね、国鉄 JR に乗るのに、で神社の境内を通って、
そうですね、
こんなとこにあったんやと思いましたわ。
もうあの時はびっくりされた、たくさんの人がね、朝と、まあ、通勤の時間、
そうですね、
はい、もうみんな黙々と下を向いて、そうそうそうそう、ひたすら歩いてはりましたですけどね。
そうですね、はい、いや僕それでその時ね、今でも印象残ってますのは、神社の中じゃないんですけど、あの通路、道のところだと行きますと、もうみんな潰れてなってましたね。であるところにですね、立て看板と今書いた紙で貼ってたんですけどね、写真撮るなと書いてたんですよ。でこれ見た時にね、やはり本当に実際に被害を遭われた方が家のこう整理なんかしてる時に、うん、やはりどういう感じか知らんけど、写真をこう撮っていく人はやっぱりあったわけですよ ね。でそれでおそらく気を悪くされてとなったんやと思うんですね、うん、だから本当にね、僕なんか、あ、ここ歩かせてもらってんねやというね、うん、気持ち持ったことあるんですけどね。沢田さん の、 その、 神社ですけども、被害はどうやったですか。
そうですね、幸いなことに、まあ、神社の大事なところですね、御本殿とか拝殿とかはまあ、いい建物だったので持ったんですけども、鳥居、灯籠、石造物、それから、まあ、俗に私、まあ、住んでたりとか社務所って言いますけどもね、うんうんうん、そういう実務を取ってたところがやっぱりもう、まあ、全壊状態と、まあ、完全には潰れなかったんですけども、もう傾いて
直せ、住める状態ではない、
直せないということで、まあ、全壊ですね。だからまあ神社も南北に結構広いので、不思議と上の方の一番上の段は OK だったんです、うんうん、もう真ん中中段下段はもう、
なるほど、
まあ、あとは鳥、まあ、石の灯籠なんかは全部倒れましたですけどね、
は
い、
南の方は山手幹線に面したところになりますね。はいはいはい、であの辺りは被害ひどかった
んですね。ひどかったですね。
そうですね、はい、神社の氏子さんといいましょうね、そういうような方 の、 町内といいますか、何人ぐらいお亡くなりになったんですか。
ね、私とこの、まあ、自治会が8つありまして、全部で120何人、130人弱ですね、お亡くなりになったのがかなり多かったですね、はい、
そうですね、慰霊碑も建てられて、はい、いろいろとしておられますけれども、はい、まあこの放送局は長田区にありますよね、こちらにありますね、長田から見ますと東灘の復興は随分早かったように思うんですけども、はいはい、どうでしたですか。
確かに早かったと思います、うん、その震災忘れないっていうような話よくありますけども、うんうんうん、私たちはもう、まあ、10年の前ぐらいにはほとんど 復興終わってましたので、たまたま、17日の日に長田に来ることがありまして、はい、川原どうですか、川西ですかね、ちょっとしたらまだまだこう空き地というかね、
さらしが残ってますね、
区画整理できてるけどもまだそのうちがポツポツしか建ってないのでちょっとびっくりしましたですね。
はい、
東灘とか灘区の方とかはもう完全にもう地震前よりも人がたくさん
人口増えてますもんね。
増えてますからね。
若い人も増えてますしね。
はい、まあ、反対にそれだけ知らない人もたくさんということなんですけどもね。
そういうことでしょうね。はい、あの東灘と言いますとあの辺りはあのだんじりと言いますか、はい、お祭りの盛んなところですよね。はいはい、
そうですね。
ああいうので皆さんまあ普段から集まっておられたと思うんですけども、地震が起きたその後ですね、はい、それまでのそういうようなお祭りやってたことで、良かったなと思うようなことはいっぱいありました。
それはやはりその地域の中でその老壮青っていうんですかね、
はい、
全部が知り合いというかですからそのだんじりやってた組織を中心としてそのみんな職務分担をして女の方は竹出しをしたり若い子は力を出したり年寄りは知恵を出したりということで非常にその苦しい中でもコミュニティが活動がしっかりしてたように思いますけどもね。でそのまた、だんじりやってる関係で他地区との、普段から接触もありますのでどこどこ地区はこれがあるここはこれがあるとかいうことでその地区同士の、トップクラスも普段から、コミュニケーションが取れてるので、うんうん、そういうポイントポイントの譲り合いとか、
はい、
非常にそういう意味では良、かったように思ってますけどもね。
なるほどね。はい、例えばあの神社譲る派神社が、はいはい、まあ、本殿は残ったとしても他に被害がありました、そういう時はまあ地区の方はもちろん復興のために協力もされるでしょうけど、はいはい、全国の神社というんですか、はい、そういうとこからもやっぱり
たくさん
ありましたですか。
はい、もうすぐにですね、まあ、新生協やっぱり若い神主の会がありまして、うんうん、ちょっと私が審査の時に兵庫県の事務局長をやってまして受け入れを全部引き受けたんですけども、はい、全国500人ぐらいの神主がやってきてもちろんあの神社中心ですけども、うんうんうん、それからあとあの神社の方から情報を流してこういう物資送ってこいとそういうのがタイムリーに、来てくれてやっぱり全国組織ですのでね、本当に1月にすぐ入ってきて2月3月4月とたくさんの人が来てくれましたですね。
はい、神社と言いますと僕は他の神社というのは生田神社がね、拝殿がべしゃーっと散らかるようになりましたね、
はい、
あれが世界にこう発信されましたね、はいはい、非常にショックやったんですよね、あの時はね。佐田さんもあれご覧になりました。
もちろん、はい、まあね、あれも、まあ、拝殿ということで、
う
ん、ご本殿じゃなかった、
ね、
神さんのいらっしゃるところじゃなくて、うんうんうんうん、まあ、儀式するだけの場所ですから、まあ、幸いにどなたもいらっしゃらなくて、
そうですね、
はい、
怪
我はなかったんですけどね。
そうですね。今東灘はさっきちょっとお話ありましたように、新しい人口が増えてますね、
はい、
震災知らない方も他地区から来られた方も増えてますね。
そうですね、
はい、そういう方のために体験された澤田さんからアドバイスがあるとすればどうでしょうね。
やっぱりその、まあ、遠くの、ね、親戚も近くの他人というか、はい、普段のコミュニケーションですね。やっぱりいざと言ったらね、なんぼ親戚でも東京から駆けつければいかない、やっぱり隣の近所の人を力合わせてやってからいかんのに、どんな人が住んでるかもわからない、気心もわからない、じゃあやっぱりそのなかなかうまくいかないんじゃないかな。だからできるだけその地域に溶け込んで、まあ、普段から近所付き合いをしていていただいたら、いざという時には、ね、例えばね、隣のうちで誰何人いてるか分からへんかったら助けようもないとか、
あ、そうですね、
はい、そういうのがあるので、まあ震災だけじゃなくってやはりね、地域のコミュニケーションはこ う, うまく取ってはったらいいと思うんですけども ね,
ただね、これ例えばその平屋とか2階とかいうそういう家並みならば ね,
そうです
ね、横で分かるんですけども、東のなんか見とった大きなマンションいっぱい建ってますやん、
はいはい
はい、あんなもん10何階に住んでる人がですね2階の人分からしませんね。そうですね、
それはもう今度ね、見かけに新しい50階ぐらいのマンションで400戸ですかね、うんうん、
そうそう、 この間新聞のチラシここ入ってましたわ、
はあ、マンション1棟で400世帯が入るんですから、うん、もうちょっとわからないです
ね。これが一つのもうコミュニティの塊ですもん ね,
そうですね、と言いながらね、旅行ね、もうみんなこう塞がってますし、
そうですね、
で特に東灘は高級マンションが多いので、うんうん、エレベーターに乗っていっても2軒ぐらいしか、
ああそうか、
はい、でも入るとき全部 防犯設置してますから、うんうんうん、中入ってエレベーター乗ってあって1階ごとに2軒ずつぐらいしか専用エレベーターですから。
なるほどね。
そうなってくるとマンションに、ね、全然わからないっていう、
俗に言う向こう3軒両隣よりもっと少ない、
少ない
範囲の狭いことになるわけですね、はいはいはい。まあ、これは本当、まあ、個人的には同行することできないんでしょうけど、少なくとも神社という昔からの地域のつながりの核になるものがありますので、それは沢田さんなんかが中心になって、例えばほんまだんじりだな、だんじり一つで割にこう広がりそうな気もするんですがね。
そうですね、まあ、だからそれで関心を持って入ってきてくれました東縄っていうのは、わりかしその、外から来る人にはオープンなんでね、岸和田の団地になってくるともやっぱり全然言えてくれませんが、東野なんていうのはもう新しいからでもどんどん引き入れるだけのどこの地区も土量って言いますかありますので、
そこはやっぱ公園ですな、やっぱりね、
はい、だからそういう意味ではそういうのに参加していただいたらね、言うたら年齢が違って、触れ合いができて、また人間のつながりでまたね、他にいいこともあると思うので、震災だけに関わらずね。
そうですね、うん、やっぱ子供に参加してもらうの大事かも分かります。そんな親がついてきますから。
そうですね、はい、はい、
そういう意味でも本当あの神社のこれから果たす役割というのは非常に重要だと思いますので。
そうですね、
はい、はい、地域のために一つ、頑張ってやってください。
ありがとうございます、
はい。ちょっとここでお休みいただきますけれども、はい、というわけで今日はまず最初のゲストがですね、東灘にありますゆずる葉神社の宮司さんの澤田正康さんに来ていただきました。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。